私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。 YMCA などに関わっていますと、ボランティア活動というのをですね、よく YMCA はなさっています。まあ、その一つに町の清掃キャンペーンというのがありまして、そのですね、集まりにですね、行ってきました。町の清掃キャンペーンというのは、ゴミをですね、捨てないように拾うようにしましょうという、非常にですね、町が汚くなってきているのでということかもしれません。でその清掃キャンペーンのですね、最後にですね、こういうふうに言われました。ゴミを拾う人はゴミを捨てない、ゴミを拾わない人がゴミを捨てる。確かにそうだなと思いました。すぐには理解できませんでした。何言ってんだろう。でもゴミを拾う人はゴミを捨てない人で、ゴミを拾わない人がゴミを捨てるのだ。よく考えてみるととっても納得してですね、聞くことができました。この集会はですね、町からゴミをなくそうというですね、集会でしたので、ゴミをなくすにはですね、捨てる人が少なくなればいいですね。ですから、キャンペーンするんだったらゴミを捨てないようにしましょうというキャンペーンをすればいいのです。ゴミを捨てないようにしましょう。しかしですね、最後にですね、主催者がゴミを拾う人はゴミを捨てないんだ、ゴミを拾わない人がゴミを捨てるんだ、こういうふうな感覚に立って、このですね、これからのキャンペーンをしていきたいと言われたときにですね、あ、そうだな、視点を変えてみるのもいいなと思いました。学校でもですね、どこでもですね、ゴミを捨てるなってね、言いますですね。東北とかですね、北海道に行くとですね、ゴミを捨てるなとは書いてなくて、ゴミを投げるなって書いてありますもんね。ゴミは投げるもんなんですよね。だからゴミを捨てるな、投げるな。でもそれではですね、成果が上がっていかないですね。なので捨てるのではなくて拾おうというキャンペーンをしようっていうのが、多分このですね、キャンペーンのですね、持っていき方なんでしょう。発想の逆転ですね。ゴミを捨てるなではなくして、ゴミを拾おう。なぜならゴミを拾う人はゴミを捨てないから、ゴミを拾わない人が人はゴミを捨てるから。ですから拾う人を増やせば、ゴミはですね、なくなっていく。捨てるなっていうふうに否定的に言わなくても、より積極的に拾いましょうといった方がですね、人がですね、聞いてくれるんじゃないかな。そういうふうにですね、その集会をですね、終わりの方ではですね、聞いてたのです。何をするにしてもですね、キャンペーンを張るときにどういう言葉を使ったら人の心に届くかなと思います。どういう言葉をですね、伝えたらですね、人と共感できるかなと思うのです。言葉も伝え方次第でですね、人に伝わっていくものと全然伝わっていかないものがあります。積極的にですね、言葉でですね、温かい言葉で伝えようとすればやっぱり伝わっていくんだというふうに思います。ですね、ゴミを捨てるなではなくてですね、ゴミを拾いましょうって言った方がより積極的ですですね。そう思うとですね、命令よりもですね、共にやっていきましょうという、そういう気持ちが起こった時に初めて共感っていうのは生まれるんじゃないかなと思います。そう思うとイエス様の言葉の中に否定的な言葉があるだろうかというふうに思うのです。あれをするな、これをするな、あれはダメ、これはダメという言葉がイエス様の中からですね、思い浮かぶだろうか。いくつかはあるかもしれませんが、でもそのほとんどは互いに愛し合いなさい、許し合いなさい、認め合いなさい、そういう言葉ではなかったかなと思います。それは決して命令ではありません。愛し合うことに対してはこれは私の命令だというふうに言われましたけど、しかしイエス様の言葉の一つ一つをじっくり点検してみると、そうだな、イエス様に言われる通りだな、そういう共感が生まれてくる、そういう言葉をイエス様が語っておられます。だとするんだったら、神様の言葉、私たちが伝えていくときにどのように人々と共感できる言葉を伝えていくことができるかな、そう思うのです。その共感というところから、実は今日の聖書を見ていきたいなと思うのです。で、今日の聖書っていうのは、簡単なイエス様の例え話です。やもめと裁判官の例えですね。簡単に言うと、落胆せずに祈り続けることの大切さ、 という話かなと思います。何度も必要に落胆せずに、祈りなさいというんですね。でここには2人の人が登場しますですね。しかし真逆な人です。この裁判官の方は神をも恐れないし人を人とも思わない、人に気にかけない、こういう人が裁判官だったら非常に困ると思います。神も恐れず人も人と思わない、自分勝手に裁いていくっていうことなのでしょう。まあ、この当時裁判官といってもそういう職業が あったわけではありません。多分町の有力者と言われる人が裁判をしてた、裁いてたなというふうに思います。まあ、旧約聖書の中にも裁きっていうのが出てきます。まずはモーセが一人でいろいろな人たちのことを裁いていました。まあ、それを見てですね、州都がですね、そんなことやってたらですね、大変なことになる。まあ、中の長老でですね、有力な人を選んで、千人隊長、百人隊長、十人隊長に選んで、その人に裁きをさせなさい。まあ、そしてどうしても解決できなかったら、モーセのところに持ってくるようにしたらどうか、というアドバイスをする。まあ、そこから裁く、またですね、人と人の揉め事をですね、解決する町の有力者、というのが出てきたのかもしれません。ですから裁判官というですね、確かな職務があるわけではありませんから、そういう人たちはいかようにも自分の思う通りにですね、好きな具合に裁いてたということがあったのかもしれません。ですからこのですね、ヤモメはうるさいからですね、ほっとけほっとけということもできたのでしょうですね。でもこのヤモメは違ったということなのでしょう。もう一人の登場人物はヤモメという存在です。まあ、聖書は男性中心の社会の中で書かれています。なので女性とか子供とかに対してはやや冷たい表現があります。女と子供を抜いて何千人という表現もあります。まあ、しかしそのような中でイエス様はですね、差別をせず区別をせず女性のところに行って、物語話され、そして癒しをしですね、またですね、女性を大切にするということをですね、述べておられます。まあ、使徒書の中ではヤモメを大切にしなさいって出てきます。ご主人を先に亡くしたヤモメ、これは教会の中で大切にされるべき、そして、教会の中で守っていくべき存在なのだということです。まあ、極めて弱い立場にこの聖書の当時は立たされていたのでしょう。ですからこのヤモメが持っているものは何があったか、お金とか財産とかそういうものは一切なかったのかもしれません。ただ一つ彼女が持っていたものは何か、それはしつこさという、たったこれだけだったというのが今日の話です。この例えの中でも彼女の必要さを強調しています。彼女は引き続きやってきて散々な目に遭わせる、この必要さ、このしつこさ、これが不正な裁判官の心を動かしていったのだというふうにイエス様は例えで話されているわけです。これだけですね、必要にですね、訴えられですね、時間を使えば、たとえ不正な裁判官でも、そしてたとえ神様を恐れなくても、人を人とも思わないでも、でもこの彼女のために何かしてやろうと思うでしょう。まあ、このヤモメの言い分を取り上げなければならなくなったでしょう。この必要さゆえに裁判官を自分の立場へと共感させることができたでしょう、とイエス様はおっしゃっているのかもしれません。まあ、彼女が持っている唯一の武器は何だったかっていうと、しつこさだった。それを一生懸命訴え続けたんだというふうに言われるのです。この不正な裁判官がこのヤモメの話を聞くのであれば、じゃあまして神様はなおさらのことだと話は続いていきます。結果的にはヤモメの立場に立つことができる、たとえ神を恐れない、人を人を気にかけなくても、そういう人でもですね、必要にですね、何度も訴えて諦めずに行けばですね、その人のことを聞いてくれる。まして神は昼夜ですね、夜も昼も先に求めている選ばれた人のために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。神様だったらすぐにやってくれるでしょう。まあ、そのことをですね、忘れてはいけないし、神様だったら必要にやってこなくてもすぐに共感してくれるでしょう。 あなたのことは全て分かってるし、あなたをどのように導けばいいかということも神様は分かってらっしゃる。すぐに共感してくださる。だから祈り求めなさい。諦めずに何回も祈りなさい。まあ、そのようにおっしゃってるんじゃないかなというふうに思うのです。まあ、最近自分のですね、牧師の宣教の原点ってことをちょっと、司法にも書かせてもらいましてですね、まあ、それからいろいろですね、思い出すこともあるんですね。まあ、いろんなことも思い出してですね、1週間本当に遊んでたなって言ってね、子供が生まれたばっかりなのでですね、月曜日は海に行き、火曜日は山に行きですね、で、美味しいもの食べてたなとかですね、そういう思い出がですね、やっぱり、でも楽しかったなという。で、一番はですね、水曜日の夜にですね、いつも六日市というですね、島根県の山奥、まあ、徳山からですね、1時間半ぐらいかけて車で行くところに、毎週水曜日に集会がありまして、戦前から続く集会だったんですね。まあ、聖公会が始めた集会が戦中ですね、教会が閉鎖されて、戦後石橋幸男先生が、歩いてですね訪問されて、またその集会がですね復活したという六日市集会があります。まあ、おばあちゃんたちがですね、6人ぐらいおられたと思います。まあ、そこにですね毎週、夜水曜日の夜8時から集会がありましたですね。いや、非常にですね、恵まれた時だったんですね。非常に楽しかったんです。1時間半かけてですね山道を行くんですけど、電灯は一つもないんですよね。山カーブでですね、で帰る頃にはですね1台の車もすれ違わないんですね、いつも。なのでもうカーレースですよね。1時間半かかるところを何分で帰れるかですね。よく死ななかったと思います。ガードレールもないところですね。最高49分っていうのがあったのでですね、まあ、非常に楽しかった。6月4月はですねホタルが出てきてですね、山中ホタルなんですよね。なのでですね、帰りがけに全部エンジンを止めてホタルを見てたりですね、まあ、優雅だったなと思うんです。まあ、そのようなですね集会、造り酒屋さんのおばあちゃんの家でですね、してありまして、いつも、そこの応接間に行ってですね、で額が3つかけてあるんですね。一番大きな額はですね、西郷隆盛直筆の経典愛人っていうのがあってですね、おばあちゃんにですね、おばあちゃん死んだらこれちょうだいって九州学に持っていくからって言ったんですけど、まだくれないですね。経典愛人ってすっごい字で書いてあるんですね。で、その対面には伊藤博文が書いた冷戦肌を潤すというですね、またこれも綺麗な字でですね、伊藤春歩って書いてありますから、博文のことなんでしょう。ああ、やっぱり造り酒屋さんだからですね、お金たくさん持ってんだなって言うんですね。でもおばあちゃんはですね、この2つの額よりもですね、この目の前にある額が好きだ。それは何かっていうとですね、新島城が書いたですね、直筆のですね、掛け口があって、この3つくれんかなと思うんですけど、やっぱりくれないですよね。で、まあ、それが僕はそういう、新島城のはですね、興味なかったのから何て書いてあるか今でもわからないですよね。何か言われたと思うんですけど、信仰の言葉が書いてあったと思います。で、そのおばあちゃんたちがですね、毎週ですね、いろんな話をしてくださるんですね。で、この話だけはですね、いつも残ってるのはですね、何かっていうと、一人のですね、おばあちゃん、もう80超えてましたけど、私は最近何をするにもよっこいしょと声をかけなければ体が動かんよってですね、どうもやれんって言ってですね、よっこいしょって声をかけなければ体が動かんってですね。で、そしたら隣のおばあちゃんがね、あんたまだそれはええわっつってですね、私はどっこいしょと言わんといかんっつってせうんほうよっこいしょとどっこいしょやっぱ違うなと聞いてて、3人目のですね90歳を超えたおばあちゃんがね、2人ともまだいいわっつってですね、私はよっこらどっこいしょと言わんとか立てんっつって、よっこらどっこいしょってこういう会話をですね毎週されるんですよね。で、最後に何て言うかっていうと、25、6のですね、牧師先生には分からんでしょうですね。でもそのうち分かる時が来るから、僕は未だに分かりません。よっこらどっこいしょとですね、よっこいしょとどっこいしょの違いですね。でもそのおばあちゃんがですね、97歳のおばあちゃんがですね、聖書出しなさいって言ってで、聖書出してですね、はい、私が言うことを今ですね、書き留めなさい。はい、分かりましたって言って、聖書に裏表紙にですね、はい、いや、今から言うからって書いてある。なんて言われたかっていうとですね、子供叱るな来た道だもん、 年寄りを洗うな、行く道なものって、はい、書いときなさいって言って、で、あんたがこれ80歳になった時にもう一回これ見なさいって言われて、僕の聖書にはそう書いてあるんですね。子供を来た、叱るな、来た道なもの、年寄りを洗うな、行く道なものってね、ですね。イエスの言葉って書いときなさいって、いや、じゃあ、おばあちゃん、これイエスの言葉じゃないって。でもいい言葉だなと思うんですよね。ああ、共感するっていうのはですね、そういうことなんだなと思うんですね。まあ、なかなかですね、いい言葉だったなと思いましたですね。そうですよ、自分が来た道なんですもんですね。また自分が行く道なんですね。そのところ、その時に、どうその時にですね、共感できるか、その時になってみなきゃわからないんだけども、まあ、しかし、そのことに共感しようという気持ちがですね、あるかどうか、まあ、そのことだったと思います。あくまでもですね、自分に謙虚であるということが大切だということなんだろうなと思います。まあ、イエス様はですね、私たちに共感する、その能力をですね、教えてくださってんじゃないかなと思います。まあ、しかし、これほど難しいものはないのです。共に感じる。まあ、自分を捨てなければ共感というのはできないことが多いです。自分のとらわれにたくさん持ってたら共感できません。まあ、この裁判官もですね、自分の取られがいっぱいあった。でも必要さゆえにそれを捨てた時にこのヤモメに共感して、うるさくて仕方ないからですね、このヤモメの話を聞いてやろう。そういう共感する力がですね、与えられたのかなって思うのです。まあ、しかし神様は逆です。神様はいつでも共感することがおできになる方です。私たちがどんなに苦しみ、どんなに痛み、どんなことと戦っているか、全部知っておられる。だから私たちが祈るとき、また言葉に出すときに落胆せずにいつも祈ることをしなさい。分かっておられる方だからすぐに共感してくださる。そして答えはすぐに出してくださる。まあ、そういう祈りを信じて祈りなさいということを今日教えられたのかなというふうに思うのです。まあ、私たちはですね、でも振り返ってみるとですね、自分の祈りっていうのは何だろうと思うんですね。まあ、大抵の人たちに祈っていただくとですね、感謝するのはですね、最初の一行だけですもんね。あとは何してください、これしてくださいってすっごいいいんですよね。まあ、その方がですね、10分ぐらい話されてですね、感謝は 3秒ぐらいだったと思うんですね。で、あれしてください、これしてください。でも横でその祈りを聞きながらですね、神様は全部知っておられるのになぁと言わんでもわかるんじゃないかな、でもなんであえて言うのかなと思いながら聞いて、で、ある時にですね、教学学校の子供がですね、いろんな祈りをした後にこういうふうに祈りました。まあ、このお祈りをイエス様の皆によってお騒がせいたしましたって、お捧げいたしますの間違いだと思うんですけど、彼は真剣にですね、イエス様の皆によってお騒がせしましたって祈ったんですね。でもそれが真理なんですよね。あれしてくれ、これしてくれ、どうしてくれですね、どうなる、ああなる、これは神様に対するお騒がせしてるもんです。神様は全て知っておられるわけですから、そして私たちがどんなに大切な存在かというのも知っておられますから、ですから私たちは神様どうか全てを委ねますから、私を導いてください、この一つで祈りでいいのではないかな、それを信じてひたすら祈っていく、その時にその祈りがですね、神様によって御心によって聞かれていくし、その祈りさえあれば私たちは毎日が平安に導かれていくのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もここにあなたの御言葉を聞く時を与えてくださったことを心から感謝いたします。すべてを主に委ねて生きてまいります。すべてをしておられる神様ですから、私たち一人一人をあなたの御心に従って導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。